使徒16:29-34。そこでパウロは大声で、自害してはいけない。私たちはみんなここにいる。と叫んだ。看守は明かりを取り、駆け込んできて、パウロとシラスとの前に震えながらひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんか。と言った。二人は、主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたも、あなたの家族も救われます。と言った。そして、彼とその家の者全部に、主の言葉を語った。看守はその夜、時を移さず、二人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後ですぐ、彼とその家の者全部が、バプテスマを受けた。それから二人をその家に案内して、食事のもてなしをし、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ。今日の箇所にはフィリピの町の牢獄の看守、そしてその家族が救われたことが書かれています。で、この素晴らしい出来事を学ぶ前に、ここに至るまでの出来事を少し振り返っておきましょう。パウロの2回目の伝道旅行は、アンテオケから出発しまして、1回目に伝道しましたデルベやルステラの町々、いわゆるガラテア地方と呼ばれるところ、そこを再び訪ねました。ルステラの町では、パウロがそこで石打ちにされて、人々が死んだと思ったほどの目にあったところですよね。人間的に考えれば、もう二度と行きたくないところだったかもしれません。けれども、最初の伝道旅行の後、そこには教会ができていました。パウロは、それらの教会を励ますために、そこを訪れました。パウロはこの町で、青年テモテと出会います。そして彼を伝道旅行に加えました。それが、16章の1節から3節に書かれています。パウロのガラティア地方での伝道は実を結びました。五節に、こうして諸教会はその信仰を強められ、日ごとに人数を増していったとある通りです。で、パウロはそこからさらに北西の方に進んで、いわゆるアジアと呼ばれている地域、今日のトルコに属するんでしょうか。パウロはこの地域に後に伝道することになるんですが、この時には、聖霊によって禁じられまして、道が開かれませんでした。それで一行はどんどん西に進みまして、トロアスというところまでやってきました。トロアスはエーゲ海に面した港町。で、このエーゲ海はアジアとヨーロッパとの境界線分岐点になるのです。トロアスの対岸はもうギリシャ半島です。ギリシャ半島の北の方、その半島の付け根の部分はマケドニアと呼ばれていました。パウロはそのアジアの側のトロアスで一人のマケドニア人がマケドニアに渡ってきて私たちを助けてください。そう何度も願っている、そういう幻を見ました。アジアからエーゲ海を渡ってヨーロッパに行くというのはパウロの最初の計画にはなかったことだったのです。けれども神様はパウロを今までとは文化も習慣も異なる新しい地に導かれました。アジアで道が開かれなかったのはヨーロッパに導かれるためだったのです。神様がどこかのドアを閉ざされたからといって、それで全ての道が塞がれたわけではありません。神様は神様に信頼し、その導きを求める者には必ず進むべき道、どこかのドアを開けていてくださいます。実際、ピリピの町にはパウロを待っていた人々がいました。その一人がルデヤでありまして、ルデヤをはじめとして、神様を敬う女性たちがそこにいたのです。パウロの一行はルデアの家に滞在し、 ピリピで伝道しました。そしてこのピリピにヨーロッパで最初の教会が生まれたのです。この後パウロとピリピの教会は固い絆で結ばれます。そのことはピリピ人への手紙に詳しく書かれています。ある時パウロとシラスがピリピで伝道していました。そうすると悪霊によって占いをしていた女奴隷がいまして、この二人の伝道を妨げたのです。パウロはその女性から悪霊を追い出しました。すると彼女はもう占いができなくなりました。このことは占いが悪霊の働きである、そして危険なものであるということを教えてくれます。で、新聞ですとか雑誌ですとか、必ずと言ってよいほど星占いとかなんとか占いというそういう記事が載っていますね。神様を信じるなどというのは非科学的だ、そう言いまして信仰に反対している、まあ、いわゆる進歩的と呼ばれるそのメディアがそういうものを好んで載せるのです。矛盾してますが、人々はそれが矛盾だということに気がついていません。私たちの人生を導いてくださるのは私たちを愛しておられる神様であって、いわゆる盲目の運命と呼ばれるものではないのです。私たちの人生の導きはこの神様の愛の御心を知ることによって得られるのです。占いによってではありません。占いは決して人の将来を明らかにすることはできませんし、それを変えることもできません。かえって人を恐れに縛りつけるだけです。占いをしていた女奴隷の主人は彼女に占いをさせて金儲けをしていたわけですが、それができなくなったわけで、パウロとシラスを訴え出ました。二人は鞭で打たれ、牢に入れられ、鎖につながれました。夜中に鞭打たれた背中の傷がうずきました。しかしその痛みは感謝と喜びに変わりました。イエス様が鞭打たれたその苦しみに預かることができた。二人はそう考えてそれを感謝し喜んだのです。そしてその感謝と喜びの心は賛美となって歌い出されました。なんと強い信仰でしょう。私は苦しいことや辛いことがありますとついつぶやいてしまいます。で、このような箇所を読みますと自分の信仰の足らなさを感じます。恥ずかしくなります。しかしそんな時でもパウロとシラスがしたように賛美を歌い始めるともう一度信仰を取り戻すことができます。賛美は信仰から生まれるものですが、同時に賛美は信仰を励ましてくれます。自分を励ますだけではありません。他の人に神様の愛と恵みを伝えて他の人を励ますことができるんです。パウロとシラスの歌声は牢獄に響き渡りました。25節に他の囚人たちも聞き入っていたとあります。で、この後地震が起こります。そして囚人たちをつないでいた鎖が解けるのです。鎖が解けたからといって囚人たちは誰一人逃げませんでした。それは囚人たちが賛美を通して偉大な神様に心を縛られていたからです。またその時起こった地震も単なる自然現象ではなかったと思います。神様がパウロとシラスを救うために起こしてくださったものです。この地震は賛美によって引き起こされたと言ってもいいでしょう。信仰の賛美は私たちの心を慰めます。他の人の心を励まします。そしてさらに 神様のお心に訴えかけて、神様の救いを引き寄せることができるんです。嬉しい時や楽しい時に、まあ、鼻歌が出てくるというのは誰でもできます。でも、苦しみの時に祈り賛美を歌うのは、信じる者にしかできません。私たちが神様を信じるのは、神様が私たちによくしてくださるからだけではありません。もちろん神様は私たちによくしてくださるんですが、もしそれだけだったら、私たちの信仰は御利益宗教になってしまいます。神様を私の願望を成就させるための道具や手段にしてしまうということになるのです。神はそんなお方ではありません。神はいつ、どんな時でも主なる神です。私たちの人生の目的は、ウェストミンスター小教理問答が言いますように、神の栄光を表し、神を喜ぶことにあるのです。神様のために生きること、それが私たちの喜びになるのです。苦しみの時に私たちを支える力になります。そこから賛美が生まれます。賛美は祈りにメロディーをつけたものですから、その祈りが神に届いて、神が私たちに救いをくださるのです。賛美は自分を救うだけでなく、他の人をも救います。地震で目を覚ました看守は、囚人たちがもう逃げてしまった、そう思いまして、剣を抜いて自殺しようとしました。牢の看守には、ローマ兵が当たることが多いのです。ローマ兵は、規律が厳しいことで有名でした。で、この看守も責任感の強い人で、囚人を逃がしてしまった、そう思いまして、自害しようとしました。それを見たパウロは大声で、自害してはいけない。私たちは皆ここにいる。そう叫びました。看守はその声を聞くと、パウロとシラスのところにやってきました。そして二人に言ったのです。先生方、救われるためには何をしなければなりませんか。皆さんこの答えを知っていますね。31節。主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたも、あなたの家族も救われます。これが、パウロと知らす人たちの答えでした。なんと明快な答えでしょう。いろいろな宗教や哲学は、救いについて語り論じます。でも、結局のところは、答えを持ってないのです。結論的に言えば、あなたがそれが救いだと思ったら、それが救いになるのだ。あなたが救われていると思っていれば救われている。イワシの頭も信心からというのが日本にことわざでありますけれども、結局のところは、これが救いだと思うものを自分で決めて、それにより頼みなさいということ。自分で自分を救いなさいということです。しかし聖書は、はっきりと語ります。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。これはヨエル書にも、使徒の働きにも、ローマの手紙にも繰り返し書かれています。イエス様を信じる。このただ一つのことが人を救う。これが聖書の教えです。使徒の16章31節の御言葉が素晴らしいのは、あなたは救われるということをはっきり語っているからです。これが多くの人に愛される御言葉になったのは、あなたの家族もと付け加えられているからです。あなたの家族も救われる。これは家族の誰か一人がイエス様を信じたら全員が自動的に救われるという意味ではありません。 やはり一人一人が救いの言葉を聞き、一人一人がイエス様を信じなければなりません。でも家族の誰にも誰も信仰を持っていなかったら、どうやってその家に福音が伝えられるでしょうか。福音が伝えられるのは難しいことです。しかし誰か一人が救われたら、その人を通して家族に救いの福音が伝えられていきます。そしてあなたもあなたの家族も救われますという言葉が成就するわけです。この看守の場合はどうだったでしょうか。32節に、そして彼とその家の者全員に主の言葉を語ったとありますように、救いのメッセージはパウロとシラスを通して看守だけでなく、看守の家族、おそらくその家に雇われていた召使も含めて、その一家に語られました。そしてその全員がイエス様を信じたのです。イエス様を信じてバプテスマを受けています。33節にのバプテスマの時の様子が書かれています。看守はその夜、時を移さず、二人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後ですぐ、彼とその家の者全部がバプテスマを受けたと書かれていますね。33節の状況を思い描いてください。看守は鞭で打たれたパウロとシラスの背中を清潔な水で洗いたい、そう思いまして、たくさんの水を汲んできたんでしょうね。そして二人の背中をきれいに水で洗って手当てをしました。今度は同じ水でパウロとシラスは看守とその一家一人一人の罪とその傷を洗い流し、彼らに霊的な癒しを与えています。看守は愛の心でパウロとシラスに水を注ぎ、その体の傷を癒そうとしましたが、パウロとシラスは父と子と聖霊の御名によって権威を持って看守とその一家の一人一人に水を注ぎ、そしてその水は罪の許しと救いを、霊的な癒しをもたらすものになったのです。看守は自害しようとしたところをパウロとシラスによって救われました。もし看守が自害してしまったら、もう一家は路頭に迷うでしょうね。そうでなくても囚人を逃がしてしまった責任を問われて、一家は大変な目に遭うことでしょう。家長である看守の救いが家族の救いになったというのは、誰もがわかることです。けれども、この箇所で言っている救いは、いわゆる社会的な救いのことではないです。34節に、それから二人をその家に案内して、食事のもてなしをし、全家族そろって神を信じたことを心から喜んだ。そうあります。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われるという、この救いは誠の神様に立ち返る救いです。罪からの救いです。この救いの喜びが全家族に満ち溢れたのです。イエス様を信じることによる霊と魂と体の救い、これが聖書の教える救いです。そしてこの救いは、この時から21世紀の今日まで世界中で成就し、実現し続けています。信じるなら救われる。あなただけでなく、あなたも、あなたの家族も、周りの人々も。というのは本当なのです。あなたも、あなたの家族も救われます。皆さんは、この言葉が真実であることをご覧になってきたでしょう。私もいろいろなケースを見てまいりました。なる人が、私の家には誰もクリスチャンがいません。 私一人がクリスチャンになったら家族がうまくいかなくなるんじゃないかと思って心配です。そう言って信仰を持つのを躊躇していました。けれどもその人はこの御言葉に触れて、あ、そうなんだ、家族みんながクリスチャンになったらもう何の問題もないんだ、そう分かりまして、まず私からクリスチャンになろう、そう言って信仰を持ちました。また長年夫の救いのために祈ってきたある姉妹が、その祈りが答えられまして、そのご主人のバプテスマ式ができました。本当に感謝のことでした。日本でのことなんですけれども、家族が次々にクリスチャンになっていきます。それで父親がやけを起こしまして包丁を振り回して暴れ回るということがありました。でもこの人もその家族で最後になったのですが、イエス様を信じてバプテスマを受けました。家族のみんなが、あなたもあなたの家族も救われます、その言葉を信じて諦めずに祈り続けた結果でした。主の御言葉は真実です。祈りに応えてくださる神様も真実です。誰かが一人イエス様を信じて救われるなら、その救いはその人一人の中にとどまってはいません。その人の家族に、親族に、友人に、その町に、その国に、そして世界に広がっていきます。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。この御言葉を信じましょう。まだ救われていない家族、親族、友人、周りの人々のためにこれからも祈り続けていきたいと思います。ご一緒に祈りましょう。あなたもあなたの家族も救われます。主なる神様、あなたの恵み深いこの言葉を感謝します。主イエス様への信仰が人を救い、家族を救い、世界を救います。この信仰に固く立ち、人々の救いのために祈り続ける私たちとしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。